皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第60回です。
はい、
ということで60回という、まあ一応記念会ですが、
うん、
まあ人間の年で言ったら還暦になるんですけれども、特に赤いちゃんちゃんこを着ることもなく、
うん、赤いふんどしとかいいかね。
いやそれ私にくれるのっていうか、するの？あ、リスナープレゼント？
え、大場さんにでしょ？ 60 歳になった時にあげるよ。
4年後ね。まあ4年後番組が続いておれば。
うん。
全国のリスナーの皆様からたくさんのプレゼント。
なんやかんや言って続けてそうだけどね、だらだらと。
まあ多分ね、だらだらっとね。うん、まあ更新頻度がどうなるかは別にしても、多分、明確に終わるということはなく、だらだらっとやってると思いますんで。あと4年ぐらいダラダラとお聞きいただければと思います。
はい。
収録してます。本日が5月2日の土曜日ということで、
うん、
一応ゴールデンウィーク連休の初日なんですが、
うん、
まあこういった状況なので連休といってもほぼほぼどこかにお出かけするということもないし、旅行にも行けず、さっきニュースで見たけど、もう本当に新幹線とかもガラガラ状態と。車もね、今日、朝ちょっと歩いたんですけど、家の近所。車も少なく。まあそもそも歩いてる人とか、犬を散歩してる人すら少なかったというね。
まあ、しょうがないよね。
しょうがないね。まあしょうがないって言ってもしょうがないんですが。まあ、それでも、この状況下で我々は少しでも、楽しみを見つけて頑張らないといけないし、まあそのためのポッドキャストでもあるかと思うんですが、うん、
はい。
この前もお話したんですが、実は、昨日5月1日の夜ですね、
うん、
名古屋のなんであの時カフェから、なんであの時放送部のオンライン収録というのをズームでつないでやりまして、また自分も前回に引き続きちょくら参加してまいりました。
どうでしたか？
まあ、内容はですね、2本撮りで、1本目はもうすでに、昨日の夜収録終わって、今朝起きたらもうすでに配信されててですね、
うん、
早っと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、
うん、
一応まあ参加者が今回は、なんであの時カフェの方は、徳松さん、ひとしさん、たつらおさん。
うん。
あと、こちらはまあ、そうね、自分、桃屋のおっさん。
うん。
島次郎さん、あやほさん、
うん、
あとまあ何人か、それパッと名前が出てこないっていうのは年ですけれども、まあ詳しいところは配信の方をお聞きいただければと思うんですが、
うんうん、
この番組で自分言ったんですが、この前の時は徳松さんたちは顔出てたけど、他のメンバーが全員音声だけだったんで、
うん、
なんとなく喋りにくいなという感じだったんですけど、今回はほぼほぼ全員顔出してたんで、うん、
へー。
本当にオンライン飲み会っぽい感じで喋、うん、れましたですね。
いいね。
そしてですね、これ一本目、もうすでに配信されてる方は定期的にやってるハッシュタグの紹介やってたんですけれども、
うん、
たまたまですけど、結構自分がハッシュタグ、なんあの部でツイートしてたのが結構取り上げられててですね、
うん、
なんとなくちょっとね、恥ずかしかったですね。
タイミングがいい。
聞いてるだけならさ、
うん、
いいけどさ、目の前で自分のツイートが何件もね、続けて読まれたらちょっとね、
そうね、うん、
恥ずかしかったですね。別にその変な内容じゃないんですけどね、
うん、
そしてですね、これその次途中一回休憩挟んでもう一枠やったんですが、
うん、
これもおそらくこのキタキタカフェが配信されてる頃にはもうなーの放送部の方で音源出てると思うんですが、これがですね、桃屋のおっさんと、
うん、
あやほさんの二人トークというのがありまして、
へー。
あ、桃屋のおっさんはね、もうこの番組聞いてる方だったらもう大概ご存知と思いますんで、もういいと思うんですが、
うん、
あやほさんは今ボスニア、ヘルツェゴビナか、
うん、
そちらに住んでらっしゃる女性で、まあ、昨日もオンライン収録に参加して、こちらは夜だったんですが、まだ向こうは午後の2時とか言ってましたけど、
うん、
その桃屋のさんとそのあやほさんのトークだったんですが、
うん、
これがですね、
うん、
まあちょっと珍しいというか、うん、すごいものを見たというか、
うん、
なんか桃屋のさんがですね、
うん、
結構しどろもどろ状態でですね、まともにトークが成り立ってないというね。
どうした
ん？信じられないですけどね、配信された皆さんぜひ聞いてもらいたいんですが、こんな桃屋は自分も初めて見たし、多分誰も聞いたことないと思いますね。
へえ、何？緊張してとかじゃなくて。
いや、まあそれもね、まあもちろんあると思うんだけど、まあ顔出しのね、ズームでの収録ももちろん初めてだし、
うん、
なかなかね、なんか、いや、桃屋も人の子だったんだなと思ったですよ。
いや、まあそりゃそうなんだろうけども。
だってね、もう大ベテランでさ、特に最近ね、ゲスト回ポンポン撮ってて、大概いろんな人とね、喋、うん、ってて、
うん、
まあそらね、なおさんゲスト回の時には、寝落ちしてて、慌てて起きて、そのまますぐ収録したとかいうわけのわからん回もありましたけど、まさかね、あんなしどろもどろな桃屋が聞けると思いませんでしたので、なんであの時放送部の方、要チェックでよろしくお願いいたします。
覚えてたら聞く。
いや、聞いてあげて。
うん、わかった。
で、今日ですね、もう一つ、お話したいのが、久しぶりこの番組で映画を取り上げますが、コロナの情勢と密接に、関連する作品で、もう2年ぐらい前ですかね、上映されたカメラを止めるな。
はいはい。
もう大ヒットをしましたけれども、これのスピンオフで、リモート大作戦というのが昨日5月1日に、YouTube の方で配信されました。
うん。
無料ですからもうどなたでも普通に見ることができます。時間がだいたい約25分ぐらいの短編なんで非常に見やすいですけれども、内容的にはですね、そのカメラを止めるなのスピンオフなので、ほぼほぼ同じメンバーが出てきて、
うん、
また新しい作品を作るということで、まあ、主人公の日暮という監督が、また無理難題吹っかけられて、このご時世なんて撮影ができないので、打ち合わせも撮影もすべていわゆるリモートワークでやるという。これ今現実的に映画とかテレビドラマの撮影はほぼすべて今もう止まってるような状態ですよね。
そうね。うん、
でさっきNHK のニュースというかね、ヤフーニュースで見たけど、大河ドラマも今撮影止まってるので、
うん、
このまま5月中に撮影ができなかったらもうなんか6月で放送が一旦終わると。
ああ、へえ。
ストックがなくなってしまって。
うん。
もちろんね、撮影再開するだろうけど、再開してもね、うん、今日撮影ですぐ明日放送とかいうのがありえないんで、
うん、
その放送再開しても通常大河ドラマって12月に終わるけど、多分年越してしまうんじゃないかとか。
うん。
なんかね、そういうすごい話もありましたけれども。で、そのリモート大作戦の方は、まあ、作品の中はそういう展開なんだけれども、現実的にも、
うん、
実際スタッフキャストは一回も顔を合わせることなくすべて、まあネット上リモートワークだけで、打ち合わせして、撮影して、編集して、配信までやってしまったという。
すごいね。
カメラを止めるなの本編の方の前半でいわゆるゾンビドラマがあったけど、
うんうん、
設定上その、30分、
うん、
ワンカットで一気に撮るという設定で、うんうん、実際の撮影もそういった形で撮影してたと、
うん、
まあそれをもう一回再現したような感じなんだけど、出てる俳優さんたちが全員自分のスマホとかで自分自身を撮ってるわけよね。
うんうん、そうね。
当然カメラマンとかがそこを撮影現場に行くとかいうことがないので、
うん、
で、それをうまいことつなぎ合わせて作品にするというのと、作品の中で、まあそれこそズームみたいな画面で、4、5人とかこう会話してるけれども、あれも実際多分あの場で会話してるんじゃなくて、別撮りにした、会話してるような形で別撮りしたのを合わせて、あたかも会話してるように編集してると。
あ、へえ。
作品だから皆さんシナリオは持ってるんで、
うん、
そのセリフを喋っていって多分合わせてるんじゃないかと思うんですね、あれ。
ああ、うん。
だからほら、よく見ると非常に会話がちょっとこうね、会話の間がギクシャクしてるというか。
うん、
本当に今の現状、このコロナによって、まあ、映画館もほぼほぼ閉まってしまって、映画撮影もできない状態というの、逆手にとってあれ、しかも非常に短期間に、発表自体が4月の上旬ぐらいだったから、もう一気に、取り上げて、5 5月1日配信という形でやってくれてるんで、監督、上田慎一郎監督か。
うん。
カメラを止めるの本編も本当に低予算で、もう名が売れてるキャストとか全然出てないの、逆手に取った作りで、
うん。
あっと言わせてくれたのを今回もまたやってくれたなという感じで。
うん。
で、なかなかね、まあ、YouTube なんで、その、画質自体は決してね、良くはない。まあ、皆さんスマホで撮ってるから当たり前なんだけれども。パソコンとか自分のスマホで見る分はいいけど、自分、リビングのテレビで見たらやっぱちょっと画質は良くなかったけど、まあ、それはそれで楽しめたし、何よりこれ、YouTube で無料で見れるんでですね、まあ、文句言う筋合いでも何でもないんですけど、
うん、
結構楽しませていただきました。
そうね。
うさこさん的にはどうでした？
もう一回見る。もう一回見るよ。一回見たんだけど、なんかね、あんまり集中して見てなかったんだよね。だからもう一回ちゃんと見るね。
あのね。
いや、見た。見たんだって。見て、あ、なるほどなーと思って見てて、で、最後の方なんか、泣けるとか言ってたの、どこが泣けるんだろうなーと思いながら見てて、あ、これかーと思って、ふむふむと思いながら、なんかしんみりしちゃった、最後。
結構そこの部分はね、ツイッター見ても同様の感想が多くて、こんな泣ける作品とは思わなかったみたいな。ずーっと笑わかしてくれて最後にやられたみたいな。実際監督も編集するときとかにあのシーンを見てなんか監督本人も泣いちゃったみたいなことをなんか書いてましたね。
ああ、ほんと。なんかさ、よかったね。なんか、なんだろうね。やっぱ当たり前だけどこのさ、まあ、出てる人は、カメラを止めるのあの人じゃん、みんな。
うん。うん、
だ、懐かしいと思いながら見てて、ああ、なんか、カメラを止めるなを見た時のことも思い出してさ、そういえば見に行ったなとかさ。
そうね、我々名古屋のシネマスコーレで、この作品見たですね。
うん。ね、なんかそういうことも合わせてさ、なんかいろんなこと思い出しちゃって、自分の記憶とともに、余計しんみりしちゃって。
そのシネマスコーレに行ったのが、笹山さんのライブがスコーレであるということで行って、当初その日は、この映画の上映予定がなかったんだけど、やっぱり、もうずっと毎日シネマスコーレもこうね、入場前に、行列ができるぐらい観客の人があの頃来てて、
うん、
結局早朝に一回とそのライブが終了後、だからもう10時ぐらいから急遽スタートということで、
うんうん、
自分とうさこさんもその夜の回とそのまま見て、
うん、
で、終わったのがね、もう11時半過ぎてたかな？
そうね。
終わって、明かりがついて、さあ帰ろうとしたらいきなり坪井さんの場内アナウンスが流れて、ちょっとお待ちくださいみたいな。
うん。
そしていきなりサプライズで、まあ、主役3人の俳優さんたちがいきなり入ってきて、あれ全く予定ないことで、たまたま名古屋の別の映画館の舞台挨拶に来てて、それが終わって、今日もシネマスコーレでは上映やってないという話を聞いてたもんで、まあ、ホテルに帰って、ご飯食べてお酒でも飲んでた時に、なんかプロデューサーの方に、今日シネマスコーレで急に上映があるよって聞いて、サプライズ的にキャストの人たちがやってきたと。本当にびっくりしたもんね、自分もそうだけど。
ねえ、すごかったね、あれ。
もう目の前に、監督の人と、その娘役の人と、主演女優の人と、映画のキャラとね、本人たちは結構違うところもあっても、
うん、
まあ、三人とも本当にサービス精神が旺盛というか、もう写真も動画もどんどん撮って、SNS に流してくださいみたいな、感じで、自分もバシバシ写真撮りまくって動画も撮って、後で聞いたら、そのスコーレの中に入ってくる前、に、高齢の前の道で、キャストの人たち、道行く人に見つかって、あ、カメラを止めるのはあの人だ、みたいな感じで、なんか囲まれて大騒ぎになってたらしいね。
そう、わかるわかる。
いや、わかるわ。でもそんなね、夜の11時頃に、そんなところに来るとは思わんわな、誰も。
ねえ。でもあれ、あの時もさ、だって大場さん、ライブ終わって帰ろうとしてたんだもんね、本当はね。だけど、またその後にやるって言って、やっぱりもう一回見るっつって、見たところにサプライズがあったから、残ってよかった、みたいなね。
実はその日自分、もう朝の7時半にシネマスコーレに行って、並んで、うん、早朝の8時過ぎの上映一回もう見たんですよ。
うんうん。
で、その後、 他の映画もちょっと見たりして、で、夜ライブに来て、なんかずっとスコーレにいたような日だったけど、で、さすがにくたびれて、でもなんか急に、上映やるって言って、で、おさこさんも行くし、他の人も見に行くという人もいたんで、
うん、
ならもうこの際もう一回見ようかと。
うん、
まあ、行って正解だったけどね、あれもし知らなくて帰って、ホテルにいてそんなのをね、後で知ったら、まあ相当後悔しただろうから。
ねえ、本当だよ。
あれはね、未だに本当に忘れられない思い出ですね。小さい映画館だけど、監督とか、キャストの人とかが、こう、しょっちゅうね、舞台挨拶に来る映画館なんで、完全サプライズで、あんな時間帯に挨拶があろうと思わず、うん、あれ本当一生忘れられないいい思い出ですね。
なんだろうね、私さ、普段、こう、映画見るのって、まあ、大きいさ、普通の映画館で見るんだよね。で、ああいうさ、
うん、
シネマスコーレとか、ああいう劇場っていう映画館ってさ、まあ、こっちにもないし、まあ、他の場所で、まあ、行ったこともないからさ、まあ、シネマスコーレしか、ぐらいしか知らないんだけど、なんかさ、あれだよね。なんか愛されてるなと、本当に思うよ。いろんな人に。お客さんもそうだし、そういう映画の人なん、何出演者とかさ、監督とか、まあ、いろんな人に愛されてる映画館だなと思って。
北海道に札幌あたりはないのかね、ミニシアターは。
いや、わかんない。札幌にはあるかもしんないけど、行ったことないね。
今の日本国内の映画館って、まあ、通常はほぼほぼシネコンで通常のま、新作が上映されて、まあ、それとは別のいわゆるその、50人とか100人ぐらいの小さい、いわゆるミニシアターと言われる映画館が、まあ独立系の作品とか、
うん、
なかなかここでしか見られないような映画とか、まあいろいろやってるわけで、
うんうん、
福岡の方で言えば、福岡市にある KBC シネマと、北九州市にある小倉昭和館と、この今2館ぐらいかな、昔はもっとね、あったんですけど、ほぼほぼ今もうシネコンに押されてしまって、やっぱりミニシアターっていうだけあって、客席数が少ないので、
うん、
1日何作品やったとしてもそんなに大きいシネコンと違って、何百人も入るってことはそうないはずなんですよね。だから非常に経営も苦しいと。だいたいギリギリ、まあシネマスコーレですらなかなか厳しい状態でやってるっていうのを、聞いてたんで、まあそれが今ね、こういった状況で今閉めてしまって、これは本当日本全国の映画館は全部そうなんで、大手のシネコンである程度こう体力があるところはいいんですけども、ミニシアターがまだちょっと今のところ知る限りどこか完全に閉館になってしまったっていうニュースとかまだ見てないけど、で、それを助けるためにいろんな基金とか、ネットで、いろんな作品を配信して、その分を上映予定のそのミニシアターの方に何割ずつか配分するとか、
うん、
今いろんなね、動きやってるんで、あと、まあ、シネマスコーレで言えば、音楽という映画のコラボ T シャツとか、
うんうん、
あとね、元ボイメンの田中俊介がデザインした T シャツとかね、
うんうん、
田中俊介デザインの T シャツも届きましたんで、
おー、いいね。
なかなかね、素晴らしいですよ。
うん、
着るのがもったいないんで、クローゼットにかけてるけど。今日ですね、そのシネマスコーレの副支配人の坪井さんがツイートしてたけど、
うん、
これ坪井さんからの提案で、劇場版シネマ協奏曲ですね。坪井さんが主人公の。これをネット配信したら、見ていただけますかみたいなツイートしてて、結構な数いいねとかリツイートがあって、まあ、自分もリツイートしたんですけれども、
うん、
その後、何時間か後に坪井さんが、配信できるように今から、もう今日から動きますというようなツイートをしてましたので、もしかしたら近日中にシネマ協奏曲がネットで見れるようになるかもしれません。
もう一回ちゃんと見たいんだよね。
今日収録時点で起こった話なんで、実際できるかどうか、この回が配信される頃にはまた状況変わってるかもしれないですけれども、まあ今日の話だ。
うん。
シネマ協奏曲は、もともと名古屋のメーテルというテレビ局の、まあ、新アークで放送したドキュメンタリー番組だったけど、評判が良くて、まあ、編集し直して、最終的に劇場版が65分の作品になったのか。
うん、
それを3年前の4月の終わりにシネマスコーレで初めて劇場を公開して、その初日に自分も行って、その場で坪井さんにこれ能型映画祭でやらせてくださいといういきなりお願いしたというのは、まあ知る人ぞ知る話なんですが、この劇場版のシネマ協奏曲もその後能型映画祭とかでも上映したんですけれども、要はテレビ放映もないしソフト化もしてないし、そういった各地の上映会とかイベントでしか見られない作品なんですね。以前一度ですね、一度というか何回かCS のチャンネル猫という曲でこのシネマ協奏曲放映されたことがあるんですが、これは劇場版と編集が違ってて、最初に明定で放映されたバージョンよりは少し長いけど、劇場版よりは少し短いという、そういうバージョンだったんで、一番長いロングバージョンの劇場版というのは本当にスクリーンでしか今のところ見られてないと。まあ、おそらくそんなに日本全国でたくさんの人が見てるわけじゃないんで、まあ、もし本当にうまくネット配信で、見ることができたら、ぜひとも見ていただきたいと思います。福祉アニーの坪井さんという、賭けになしに 100% 映画に人生かけてる人が、こんな人が世の中におるんだというのをあれで見て、自分ものすごく衝撃を受けたと同時に、映画を好きでいられてよかったなと思ったし、こういう作品を見て、こういう坪井さんという人を知って、こういうシネマスコーレという映画館でまたそれを見ることができたというのは、今でも幸せの思い出ですね。その後、能型映画祭でも2回上映させていただいて、まあ、坪井さん来ていただいてトークもつけてですね、やらせていただいたんですが、能型の方でも見ていただいた方に非常に好評だったんで、もしやれたらまたね、能型映画祭で3回目の上映やりたいなって話もちょっとあったんですよ。これは別にできなくなったとかいう話ではなくて、まあただその映画祭自体がね、現状今のこの状況で今年やれるかどうかもわかんないんで、ただ映画祭自体が今後また続けられるんであれば、シネマ協奏曲上映したいし、また可能であったら坪井さんにも、3度目の能型ということで来ていただければなというふうには思っております。
そうね。
とりあえず今日お話したかったのは、先ほどのなんであの時放送部のオンライン収録と、今回の、カメラを止めるようなリモート大作戦の話でしたが、あと、うさこさんの方で今日何か喋っておきたいとかいうことがありますでしょうか？
あ、ないですね。ただただちょっと早く終わりたいなって
皆様方のためにあえて今日ご説明しておきますが、うさこさんは今日まあお仕事だったわけですね、普通に。で、お使いのところですね、帰ってきて買い物に行かれて、車の中で先ほどのリモート大作戦を見ながらお弁当を食べて、で、お腹が膨れて眠いと。
ちょっとそれ付け加えていい？
はい。
本当はお昼休みに見ようと思ったの。25分だって言ってたから。だけど、あまりにもちょっと疲れてて忘れてたんだよね。で、仕事終わって帰ってくるときに、あ、見ないと、今日収録だったと思って、なんだろうね、ついでに、買い物して、コンビニでちょっとお弁当買って、そのまま、家帰るのめんどくさいから、もう車の中で収録の時間まで、見ながら食べようと、リモート大作戦を見ながらご飯食べようと。で、そのうちを大場さんがきっとキャスするだろうから、いい時間潰しにもなるなと思いながらやってたわけですよ。で、その時に、リモート大作戦を見ながらご飯を食べながら自枠をするっていう、つなげてるっていうね。結構ね、そういう時に限ってみんな来るんだよ。6、7人とか。来上がりまして皆様ね、何しに来たんだかなと思うんだけど、自分の枠に自分の枠に来てくれた皆さんをほったらかしにして、私はイヤホンでリモート大作戦を見ながらご飯を食べるっていうカオスな枠をしてました。ごめんなさい。
それキャスやる意味あんの？
ないの。ないんだよ。だ、買い物終わった終わった、買い物終わった帰ろうっていう時についつけちゃったんだよ。つい自枠をつけて、あ、でも家まで10分もかかんないしな、まあいいかと思いながらずっとつないだまんまで、で、 来てもらって申し訳ないけど、私ちょっと黙ってるからねって言って、これが収録だから収録で話しなきゃいけないやつを見るから、見ながらご飯食べるから喋らないからねっていうことを言った上で、それでもみんな、ね、行かないっていう、どこにも行かずにその場にいるっていうさ、よくわけのわからないね。みんなどうしたんだろうね。よくあんな枠にいるね。
いや、そこで来てくれる方々って、真のうさこファンと言っていいんじゃないでしょうか。
もの好きだね。みんな、あれだよ、面白い枠やってないのって、散って散ってって言うのに、散っていかないっていうさ、どうすんの？どうしたらいいの？あの人たち。大丈夫かね。
ここでちょっと補足させていただきますと、キャスに来た方に散って散ってというのは、まあ、うさこさんの、お約束ですね。こんなキャスを聞くなと。散って散ってと、よく、来ていただいた方々に、塩対応をしてると。まあ、これはお約束なんでいいんですけど、さらに言いますと、その駐車場でお弁当を食べながら映画を見てたという、この駐車場は、スーパーとかの駐車場ではなくて、自宅の駐車場であった。
そうそう。
だから、ご近所の方から見ると、あちらの方はなんで自分家の車庫に停めた車の中でお弁当を食べてるんだろうみたいな。
しかもイヤホンさして映画を見るっていうね、スマホで映画を見るっていう。
何かこう、家を追い出されたとか、家に帰れないなんか特殊な事情があるんだろうかとか、なんか近所で噂になってると思うよ、きっと。
なってるよね、きっとね。夜な夜な車の中にいる、おばさんなんですかみたいな。
まあ、そういうことで、北海道にお住まいの方で、自宅の車庫に車を止めて、イヤホンをして、弁当を食べて映画を見てる女性を見たら、
あ、うさこまたやってんな、ぐらいな感じでね。
最悪のケースというか、もしかしたら、収録前、本当に眠い声出してたんで、今回私一人喋りになるかなと思いましたが、まあまあ無事にラストまで会話が成立いたしました。
うん、なんかあんまり覚えてないけどね、なんか喋ってるなぁと思ってたんだけど。
まあそれはいつものことなんで、はい。行ったそばから忘れていく。それが、うさこでございます。ということで、本当に寝落ちする前に今日も短いですが、このあたりで締めたいと思いますが、いいですか？
はい、いいです。
なんか最後だけ元気じゃん。
もう帰れると思って。
帰れやもう。早く車庫から家の中入れ。じゃあそういうわけで、今回の第60回という記念会のような気もしますけれども、特に何もなく普通通りの回となりましたと。はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。
はい。
今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。